どうも、クーラです。今回はですね、2013年振り返り第3弾。まあ、多分これで終わるんですけどね。2013年の本でございます。ですね、前から本、まあ、ポツポツ読んでるんですけど、こちらであんまり最近、特に今年紹介したかな？なんか全然しなかった覚えがあります。すりゃよかったんですけどね。そんな感じでですね、まあ、まとめて今回、振り返ってですね、こんな本あったとか、そういう話をしてみようと思います。まあ、その二つ、第一弾、第二弾と合わせてですね、まあ、この三冊っていうのをですね、あげたいと思っております。ですね、いろんな本を紹介、まあ、ストーリーの核心とかも触れると思うので、気になるタイトルがですね、出てきたら、そこだけ飛ばしてもらったりしてもらうとですね、いいかもしれません。ネタバレがですね、致命的になることもあると思います。はい、と告知しておいてですね、じゃあ本編入ってみましょう。そんなわけで、どんなわけで、始めようと思います。今年、いろんな基準でですね、本を読んでみようかと思っていたんですけど、まあ、今年、ま、一つですね、一つの基準として、ミステリーをですね、読みました。去年ですね、ある雑誌っていう、隠さなくていいな、週刊文春の臨時増刊号としてですね、東西ミステリーベスト100っていう本がですね、去年だったかな、出たんです。1月4日号ですけどね、去年出たはずです。東西ミステリーベスト100ということでですね、国内を東にするのかな、で、西を国外にしてるんだと思うんですけど、国内外のいろんな過去あったミステリーのですね、アンケートだか統計を取って、アンケートを取って、人気作品、それぞれのベスト100をですね、載せてある本です。紹介ページもついていて、そこそこ厚い本なんですけどね。そんなわけで、いろんな本が載ってるんですけど、これを見てですね、すごい有名なタイトルいっぱいあるんですよ。あ、やっぱりこれが来てるか、とか、あ、この人のやつね、とか、聞いたことあるっていうのはいっぱいあるんですけど、ですね、読んだことないなぁと。すごい有名な作品なんだけど、そういや読んだことないなぁと去年思って、よし、じゃあ、この東西ミステリーそれぞれベスト100ありますけど、それぞれのトップ10を読もうと思いましてね。今年はですね、それを読んだわけです。いくつかですね、そのトップ10、それぞれのトップ10に、あって、読んだことあったのもあったんですけど、大体読んでなくて、はい、それをですね、今年読みました。それについてですね、主に話してみようと思います。今年ですね、結局総合的に、35冊ぐらいだったかな、読んだのかな。毎年ですね、何冊読むとか決めてるんですけど、なかなかですね、今年は少なめだったかなという感じです。その中でですね、35冊のうち、まあ、東西ミステリーベスト10、あ、ベスト100のうちの、トップ10が2つということで、そのうちですね、実はまだ1冊だけね、読めてなくて、手元にはあるんですけど、いやー、今年読めなそうだなと思って、今、一冊だけですね、読んでないんですけど、その他のやつは読みまして、それが結局ですね、読んだことあったのが、国内が3冊で、国外が1冊かな。そうですね。国内が3冊で、国外が1冊だったので、はい。それ以外はですね、16冊のうち1冊だから、1冊読めてないから15冊、読みました。それをですね、まあ主に紹介しようと思うんですけど、そうですね、どうしようかな。とりあえずその、それぞれのトップ10っていうのを紹介してみましょうか。ですね、まず国内ベスト10から、10位から行ってみましょう。本陣殺人事件。横溝正史さんの、本陣殺人事件。あれです。金田一シリーズですね。金田一シリーズの、初著作じゃないな。最初に初登場作品です。これもですね、楽しませてもらいました。あとは最近読んだんですけどね、ベスト、9位、毛量の箱、京極夏彦さん。 厚いやつです。文庫本でも1100円ぐらいするってやつですね。ページが1000ページぐらいあるという。なんで上中下とかに分けなかったんだと。300ページでも上中下じゃねえかっていうぐらいのね、ボリュームでしたね。毛量の箱。そして十角館の殺人、綾辻ゆきとさんが8位ですね。アナザーとか書いてる人です。十角館の殺人が処女作ですね。で、これは確か去年読んだんですね。うん、で、7位、大誘拐。大きな誘拐ですね、誘拐。これは天道だったか、天道だったような気がしますけど、天道誠さん。大誘拐。これね、なんか名前とか、いろいろ、聞いたことなかったんですけど、いやー、ダイナミックな事件でですね、楽しませてもらいました。で、6位、テント戦。松本清張さん。なんか、さん付けで言うとなんか変な感じしますね。松本清張、テント戦ですね。これも前読んだことありました。ホームで見かけるシーン、後半のホームで見かけるシーンとかですね。すごい印象に残ってますね。いや、すごい、あの短編じゃないんですけどね。あの短さであんなトリックを仕込ませてるって、まあ、いろいろうならされた作品だったのを覚えてます。5位、貨車です。火の車と書いて、貨車、宮部みゆき。ということでですね。これも読んだことありましたね。クレジットカードとか、戸籍、名義の、トリックのミステリーだったのをよく覚えてるんですけどね。これも前読んで、なんか、いろいろは、なんか、記憶が曖昧なんですけど、最後がなんかな、もう少し描いて欲しかったなっていうのを覚えてますね。うん、最後、喫茶店で、もう少し描いて欲しかったなと。思います。そんなことを思い出しました。あと4位がですね、ドグラマグラ、夢の旧作ということでですね。いやー、これは、問題作って言っちゃうとあれなんですけど、すごい作品でしたね。これは、当てられました。すごい作品でした。また後で紹介します。3位、先生術殺人事件、島田総司。先生術ね、占う星の術、先生術で言ったな、殺人事件。これもですね、京都、まあ、いくつか印象に残っているところはあるんですけど、なんだろうな、国内版助手と二人組ミステリーということでですね、テンプレはテンプレで、よくあるなとは思ったんですけど、頑張って解いてる感っていうんですかね。頭の切れる探偵が、スパッと解いちゃうんじゃなくて、結構苦労しながら、苦心しながら体を張って、どうにか解くっていうあたりがなんか妙に生々しいじゃないな。リアリティがあったようなことを覚えてます。あとは2位、虚無への供物、中井秀夫。虚無への供物。これはですね、さっき4位のドグラマグラと並んで、あと国士官殺人事件ってのを足して、三大奇書って呼ばれてます。奇は、奇怪の、奇跡の奇、変なっていう意味でいいのかな、奇跡の奇で、三大奇書の一冊、虚無への供物。いやー、これもですね、なんかすごいメタ視点、後半メタ視点になってきてなかなかすごかったんですけどね。登場人物たちが事件を、なんだろうな、登場人物たちが、なんだろう、ミステリー好きということで、この事件の謎を解いてみようぜって言って、私はこう思うんだよ。いや、私はこうって、いや、それはない、こうだよって話し合うところとか、なんというか、確かにこれは吉祥だなと、メタ視点を取り入れてこうって、なんつうかな、テンプレから外れていってる本だなと思いましたけど、いや、いろんなこうですね、気づきがあったりしましたね。そして1位がですね、獄門島、地獄の獄に、門構えの門に島獄門島です。これも近代一シリーズですね。なんだろうな。舞台背景とか、その他いろいろ、近代一が戦争から帰ってきた後の話だとか、まあそういうのも踏まえてですね、いろいろこう、真に迫るものがあってですね、印象に残っております。これもですね、また後で紹介しようと思います。そしてこれが国内でございました。 さてさて、お次はですね、国外です。西ですね。ベスト100のうちのトップ10、紹介しようと思います。10位、家計法廷。ジョン・ディクスン・カーですね。カー、ミステリー界だとよく言われます。カーですね。家計法廷。実はですね、これを読んでないんですよ。あー、読みたかった。読みたかった。残念。そして9位、羊たちの沈黙。トマス・ハリスですね。いやー、これも、ハンニバル・レッド・ドラゴンと、レッド・ドラゴン、羊たちの沈黙、ハンニバルということでですね、映画とか、まあ、いろんなもう古くからよく知られている作品です。読んだことなくてですね、今回読みました。レクター博士の、視点にはですね、すっかりこう、なんだろうな。怖いですね。異常な博士であることはもちろんなんですけど、何でも見通してる、その切れ者感がですね、怖いっていうところもありましてね。いや、つい、見入られて、読み入られてしまいましたね。はいはいはい。羊たちの沈黙です。そして8位。ブラウン神父の同心、G.K. チェストと、ブラウン神父のっていうシリーズがありましてね、短編なんですけど、なんだっけな、ちっちゃくてなんか、丸、太ってて、あんまりこう、見た目が良くないみたいな表現が何回も出てくるブラウン神父なんですけどね、実はすごい切れ者で、神父さんなんだけど、すごい観察眼と思考力、その表現が面白くてですね、なんて言うんだろう。ある部屋、仮眠室かなんかで寝てて、廊下を歩いてる人の、歩いてるっていう音から、いろんな推察をするシーンがあるんですけど、あれとかですね、印象に残ってますね。こう言って、あなたはこう言ってこう行きましたね。しかもこの時は、こういう感覚で、こういう歩き方をしていた。だから、とかそういうですね、考えてるところがわかるのがですね、読んでて、臨場感があるというか、短編であることもそうなんですけどね、なんかいいテンポの良さを生んでいたような気がします。そして、次、7位、バラの名前、ウンベルト・エーコですね。これも、まあ、問題作というか、異端というか、問題作、少なくともすいません、問題作ではないですね。なんか、ミステリーなんだけど、どう捉えればいいんだろうなっていうことで、実はですね、このエーコ、ウンベルト・エーコさんはですね、哲学者なんですね。記号論哲学者なんです。まあ、いろんな、背景とかも書いてあったんですが、ちょっとよく覚えてないんですけどね。なんというかな、総合的な哲学の話もそうですけど、メインは宗教の話で、中世ヨーロッパの宗教の話で、キリスト教の修道院の中の、修道僧二人の話になるんですけどね。前に、カラマーゾフの兄弟をですね、読んだんですけど、あれに似たものを感じましたね。なんて言うんでしょう。もう、主人公たちが、何かに、まあ、例えば宗教的なことっていうことで共通点はこの二つにあるんですけど、例えば宗教とかその他ある学問、何かにものすごい熱中している、人生を捧げているっていう人たちのその、情熱というか、その、勢いというか、そういう熱を持っている作品だなと思いました。ために貯めてよくわかんない感想になっちゃいましたけどね。はい、そんな感じで、宗教、哲学、政治、あとは芸術、まあとにかくですね、いろんな面、いろんな切り口で、ストーリーのですね、主人公ウィリアムとアドソ、この二人がですね、議論をしたりいろいろするんですけどね、この師弟関係とかをいろいろですね、当てられてしまうんですよね。まあ、すごい長かったことと難しかったことと同時に、そのとてつもなくすごいものだ。すごい知識に裏付けられた、熱を持ったものだっていうのがですね、よく覚えています。バラの名前です。で、6位、長いお別れ、 ロンググッドバイですね。レイモンド・チャンドラーです。村上春樹役村上春樹版をですね、読んだことがありまして、そうだ、フィリップ・マーロー、フィリップ・マーローですね。まあ、主人公の名前なんですけど、あのね、本編自体も、まあ、長めの、厚めの本なんですけどね、なんだ、各章ごとに、各、あれは短編じゃないよな、各章だよな、それぞれで事件だったと思うんですけど、毎回、名台詞で締めるんですよね。最後の締めが名台詞で終わるんですよ。それがですね、やたら、おー、かっこいいなと。その一言のために各事件を、こなしてるんじゃないかって思うぐらい、その最後の一言がかっこいいんですよね。なんだっけな。確か有名なのが、さよならを言うのは少しだけ死ぬことだっていうのが、確か、マーローですね。うん、さよならを言うのは少しだけ死ぬことだ。とかですね。こんな感じで、名台詞を入れてくるんですよね。これこそ決め台詞だなと思ったことを思い出します。そんな、ロンググッドバイでした。5位、アクロイド殺し。アガサ・クリスティですね。いやー、これ知らなかったんですけど、いや、なかなか面白い作品でございました。なんだろうな、アガサ・クリスティがですね、すごい、たくさん作品を作っていた人だっていう話を聞いて以来ですね。いろんな作品興味持って読んではいるんですけど、これもそのうちの一つなんですけどね。どれも、なんだろう。そんな早く書いてるのに、ここまで、作り込めるんだなと、改めて尊敬したうちの一つの作品でした。黒いのこらし。あとはですね、4位、幻の女、ウィリアム・アイリッシュですね。幻の女。ですね、幻の女が主人公が、なんだっけな、奥さんと、あんま仲良くなくて、今日もどっか食べに、映画見たり食べに行こうぜってことに誘ったんだけど、嫌よってことで一人抜け出してきて、ったくよって言って、バーに行って、ある女性と出会うんです。で、なんだっけ、きっぱり今晩だけ、付き合ってくれないか、みたいな。別にいやらしい意味じゃなくて、単純に付き合ってくれないかっていうところから始まるんです。で、実際付き合っていくんですけど、ものすごい、とても綺麗な人だったんだったかな。で、その人が、なんだっけ、その人と別れたら、帰ってきたらですね、奥さんが殺されていたんです。で、どう見てもこの今怒って出てって、女の人と出歩いたこの主人公が犯人のように仕立て上げられてるんですけど、犯人ではないと。でも、おいおい証拠を出してくれよ。ああ、いや、そういう、こういう女性がいたんだよ。こういう女性とずっと過ごしてたって言って探そうとしたら、その女性の消息がつかめなくなってると。バーに行って、おい、ここに座ってこの時間にこれ頼んだだろって言うんだけども、誰にこう伝っていっても、まずウェイターに伝っていっても、いや、そんな人覚えてませんねって言われて、映画館とかその他いろんなとこ行くんだけども、どこでも、いや、そんな人知らないよってみんな言うんですよ。おかしいぞ。明らかにいたのに、これは一体何なんだと。まあそういう話なんですけどね、幻の女。その、なんだろうな。その、なんというか、わかりやすい不思議というか、女が消えたっていうテーマがあるおかげで、まずこうぐっと引き寄せられてですね。で、その後もこうなんか、ほつれた糸じゃなくて、こう、なんだ、手がかりのようなものがほんのちょっとずつ垣間見えるんです。本当に、それ手がかりなのっていうのが少しずつこう見えてきて繋がっていく。そして最後はすごいオチになるっていうのはですね、面白い作品でございました。幻の女。3位、シャーロック・ホームズの冒険。アーサー・コナンドイル。シャーロック・ホームズもですね、実は全然読んだことなくて、去年の末ぐらいになんか何冊か読んだのかな。で、それで今年の頭からしっかり読んだんですけど、シャーロック・ホームズの冒険。基本的に短編集なんですけど、いろいろですね、なんだろうな。 印象的なトリックとかが多くてですね、楽しみました。ちょっとシャーロック・ホームズの冒険がどの短編だったか、どんなのあったかちょっと忘れちゃったんですけど、はい、シャーロック・ホームズの冒険が3位です。そして2位、Y の悲劇。Y、大文字アルファベットで Y、Y の悲劇。エラリークイーンです。これももともと話聞いててですね、実はこれ Y って言いましたけど、X、Y、Z、それぞれの悲劇が3巻あって、さらに、ドルリー・レーンっていうね、探偵だっけ元刑事だっけかあれまあまあ、そう、ドルリー・レーンっていうのが主人公なんですけど、老紳士が主人公なんですけど、X、Y、Z と来て、もう1巻、ドルリーレーン最後の事件っていうので、この4巻合わせて、ワンセットじゃないんですけど、一つのシリーズなんですね。で、その中でもこの Y の悲劇っていうのが、国内ですごい人気なんですよ。人気なんだという話を聞いたことがあって、まあ名前もこう分かりやすいことだし、人気だし、実際ここでも2位に入ってるんだと思ってですね、最初の方で読んだんですけど、詳細はですね、また後で話そうと思います。そして1位はですね。まあ、これを聞いたことない人がいるだろうかっていうぐらい有名ですね。1位。そして誰もいなくなった。アガサ・クリスティですね。なんだろうな。最近で話題になったといえば、インしてみる。カタカナでインしてみる。映画にもなりましたよね。藤原竜也さんとか出てた。インしてみる。あれもですね、なんだ。あれも、モチーフになってますよね。最初10人だっけか、10人だか集められて、インディアンの人形があってとか、明らかにですね、影響を受けていると。まあ、その元ネタになっている、そして誰もいなくなった。孤立した島の洋館に集められた10人だっていうのは、確か10人だったと思うんですけど、その人たちが、なんだっけ、それぞれ別の人それぞれなんか関係のありそうな人から連絡が来て、ここに集まってくれないかと。え、私はこの人に呼ばれて、まあまあそんな感じで集まってみたらいないと。で、一体何なんだって言ってったら一人ずつこう殺されていって、最後の人も、殺され、うにゃうにゃ。まあそういうですね。そして最終的には誰もいなくなってしまうと。うん。いやー、これもですね、よく読んでないと、よく読んでないとわかんないんですよね。まあでも、まあいろいろ言いたいことあるんですけどね、その、なんだろうな、完結している感じというんですか？その一つ、その洋館の中で起きたことが、なんだろうな、やっぱ殺人、やっぱこれはすごいですね。語り継がれるだけの、完成したストーリーだなっていうのをですね、見せつけられた作品でございました。そして誰もいなくなった。というですね、まあ、この20巻を結局、結局19巻ですけどね、読みました。で、この中からですね、今年はせっかくなので3巻選ぼうと思います。実はさっきロンググッドバイの話も、の時に出ましたが、村上春樹の今年新刊が出ましたね。色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年。長いですね。色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年。これもですね、読んだ後感想は言ったかと思いますけど、まあこれも印象に残ってるんですけどね。まあ今回はテーマがね、やっぱ東西ミステリーベスト100ということで、こっちから3冊選んでみようと思います。というわけで、今年の2013年の本ベスト3をですね、紹介していこうと思います。一つはですね、Y の悲劇です。先ほども紹介しました、エラリー・クイーンの Y の悲劇。こちらでも話したんですけどね、作者がエラリー・クイーンとは言うけど、実は二人、いとこだったかな？確かいとこだったと思いますが、二人の共著なんですね。その人たちが実は、これを発行したとき、いつだったか忘れましたが、発刊したときに、一人として出して、でもすごい大ヒットして、一体どんな人が書いてるんだっていうのでもなかなか顔を出さなくて、で、なんかいろんなトリックを使ってですね、覆面で、二人で出て、なんたらかんたらとか、まあ、いろんな話題性もね、 あったという、Y の悲劇、ラリークイーンでございます。主人公レーン、ドルリーレーンのレーンはですね、ですね、老紳士なんですけど、いろいろですね、その、ですね、よく覚えてるのが、あ、結局XYZ 最後の事件まで読んだんですけど、全体を通してですね、レーンが、よく悩むんです。よく悩む。足を運んでみましょうとか、見てみましょうって言って、あと、端的な、なんつうかな、論理的な聞き方、話し方とかするんですけど、でも、悩んでる描写がですね、すごい印象に残っていて、なんだろうな。探偵物とか、さっきもありましたよね。先生術殺人事件の時も話しましたけど、スパッと、問答無用、なんだ、切り捨てごめんみたいな感じでスパッと解決するんじゃなくて、一つ一つ、こう、難しいぞ、これはややこしいぞって言いながら悩みながら、どうにか解決していくっていうところはですね、印象に残ってますね。で、でも、結局、解決に至るまで読者も一緒に悩むんですけど、で、悩むんだけども、最後のカタルシスがすごいんですよね。レーンがすごい論理的に全部、見事に解いてくれるんですよ。で、実はこれ読む冒頭に証拠は、冒頭の前書きかな？前書きで作者が、証拠はすべて驚くほどわかりやすく読者に与えられると。あ、これでいいんだっけな。まあ、とりあえず証拠は全部書きますと。必ず全部書いてあるので、読者も頑張ってみてくださいと。いうことをまず書いてあるんですね。で、そういうわけで、ちゃんと読んでいけば絶対わかるんですけど、まあ、わかるんですけど、わからないんですよね。まあ、それはわからんわ。でも、逆に言うと、書いてあるわけだから、レーンがそれをちゃんと論理的に全部、最後説明してくれるんですよ。その、パチパチパチっとハマっていく感じ、カタルシスがですね、すごいなと思いましたね。いやー、この真っ向から勝負仕掛けてくる感じとかですね。やっぱこれもなんだろうな、センセーショナルなことになった、要因、一つの要因かなと思いますね。いやー、なんだろうな。特に Y の悲劇はですね、最後すごい悲しい結末になるんです。まあ前編シリーズも通して最後悲しいんですけど、Y のだけでもですね、すごいこう、救われないというか、悲しいですね、オチになるんですけど、まあぜひですね、全部、そうだな、ぜひですね、これ Y の悲劇を取り上げていますけども、ぜひですね、このシリーズ4冊分まとめてですね、読んでほしいなと思います。どれもですね、特に自分 X もですね、コルク、針の刺さったコルクとか、まあ、いろいろですね、印象に残ってたりするんですけど。そうですね、確かに Y が好きですかね。自分あんまり評価高くないんですけど、最後の事件も好きなんですよね。シリーズものとしてあれ、シリーズ4冊で一つのシリーズなんだ、と。そういう意味も踏まえてですね、最後の事件の巻も好きなんですけどね。ぜひですね、気になった方は、4冊、読んでみてほしいなと思います。おすすめの本でございます。そして2冊目は、ドグラマグラですね。三大奇書と言いましたけども、ドグラマグラ実はですね、青空文庫にありますので、まずここまで来て、あ、ちょっとここに上げてるならと思ったらぜひ読んでみてください。すぐ読んでみてください。すぐネットでですね、落としたり Amazon とか Kindle とかでも買えます。でですね、ドグラマグラ、まあ、奇書ということで、どういうタイプの話かというと、主人公が起きます。そしたら、真っ白い、監獄のような、まあ、実は病院なんですけどね、そこにいますと。これ、僕が一体どうしたんだって言って、で、隣からは女の子が、なんだっけ、なんとか様って言って、私はあなたの、言い名付けでありますっていうことを、悲痛の叫びをしている女の子の声が聞こえて、一体僕は何なんだと。いうところから始まります。でですね、で、途中から料理が運ばれてきて、あ、ここはそういう場所の中で分かってきて、で、先生が やってくるわけです。ちょっと暴れたらね、先生がやってきて、まあ、いろいろ事情を説明してくれるんだけども、実は君は記憶をなくしているんだ。だから、病院に入っていると、大学病院に入っていると。で、この後いろんな証拠とか、いろんな情報を、見せる、ものとかを見せるので、君の記憶が蘇ってくれると、こっちとしては嬉しいみたいなことで進んでいくんです。ところが、途中でこの、実はこの先生ともう一人、ライバルじゃないんですけど、対立でもないんだよな。複雑な二人の先生、が出てくるんですけど、その最初に紹介してくれた若林先生だったかな、だったかと、もう一人の先生がですね、この二人の先生がですね、こう、あまりに、すごすぎて、いろんな変なことをね、過去にやってきてるわけです。まあ、精神病者を相手にするということで、まあ、いろんな描写が出てくるんですけどね。すごいことをしていて、で、なんていうかな。で、まあ、その二人がですね、主人公にですね、いろいろ言うわけですよ。実は君は、こういうことだったんだよ、とか、どうだいここまで聞いて何かこれを思い出したかいとかまあいろいろ迫ってくるわけですけども、そこで見せる情報がですね、途中からあれこれどこまで本当なんだっていうので翻弄されていくわけですね、主人公は。しかもその途中、まあ翻弄されて最後どうなってしまうかっていうことなんですけど、途中でですね、いろんな、なんだろうな、その見せる証拠とか本とかがあるんですけど、それが、読んでてですね、読んでる方も変な気持ちになってくるというか、読んでる方も頭がおかしくなってしまうんじゃないかっていうものがですね、途中に、挟まれてくるんです。そのあたりもですね、これは一読の価値ありかなと。ミステリーとか、本とかそういうんじゃなく、読むだけでこんな気持ちになってしまうのかと。そういうものがあるんだなっていうのでですね、びっくりさせられる作品でございます。途中の胎児の夢っていうですね、胎児の夢とあと、これは今じゃ言っちゃいけない言葉にされてますけどね、鬼害地獄下道細分っていうですね、鬼害地獄下道細分でいいかな、まあだったと思います。とかですね、いろいろですね、情報が出てくるわけです。そのあたりもですね、一読の価値ありかなと思います。なんだろうな、さっきも出ました、カラマーゾフの兄弟でも、一巻、上中下巻で言えば一巻のと最後の方に、イワンっていうですね、三人兄弟の真ん中のイワンの、ある小説が出てくるんです。それもですね、その、なんていうかな、カラマーゾフの兄弟に当てられてしまった最大の理由でもあるんですけど、その、読むだけで深く感情が湧き起こってくるっていうのに、あ、これが本の力かというか、これ、なんだろうな。だからこう、今でも評価されてるんだなと、納得してしまう部分があってですね、ドグラマグラもですね、この真ん中の、真ん中に挟まれる作品2本がですね、ここだけでも読んでみてほしいなと思います。一つのすごい体験となりました。実はですね、さっき青空文庫で買ったって言いましたけど、いや、自分は紙で買うよと、文庫で買うよっていう人は、頑張って買ってください。頑張って買ってください。まあまあ、見てみればわかります。はい、頑張って買ってください。ぜひですね、おすすめです。起書、こういう本があるんだなと驚いた作品でございました。そして3作目、ですね、獄門島ですね、国内ベストワンになっておりましたが、いや、確かに、これはベストワンですね。うん、これは1位になるわと、思わされた作品でございました。金田一シリーズの、2作目だったかな ?2 作目だったと思いますね。戦争から帰ってきた金田一が、一作目、本陣殺人事件でズバッと事件を解決したことがすっかり警察に知られててですね、呼ばれると、ちょっとこれ、ここの島のことを解決してくれないかつって呼ばれて、いろいろ過ごすんですけど、恐ろしい、 猟奇的じゃない、猟奇的というか、そのなんていうんですかね、この狭く閉じ込められた集落のあの描写とかがですね、妙にリアルでですね、こう不気味でもあり、空恐ろしい感じ、こういうのってもしかしたらあるのかもなと思っちゃうような、そんな話とかですね、そういう意味でですね、獄門島はあのなんだろうな、あんまりいい印象としては残ってないんだけど、やっぱりこう印象に残ってるという意味では挙げざるを得ないっていう作品ですね。今回その本陣殺人事件と獄門島ときて、さらに他にも有名なあの八つ墓村とか、あとなんだっけ、八つ墓村とあれだ、犬神家の一族とかですね、読んだりしました。どれもですね、いやすごかったんですけど、その中で獄門島をですね挙げました。あの主人公金田一のどこかとぼけた抜けたような感じとかもよく出てるんだけども、でもまた事件との対比を見てみるとですね、あの事件のこの不気味さ、グロさっていうのもちょっとあるんですけどね、その感じと、でもちょっととぼけてて、でもやっぱ頭の切れる金田一の感じ、スパッとした感じとですね、妙なコントラストができていてですね、いやーなんだろうな、なんでしょうね、気分がいいものではないんだけど、すごい印象に残ってる作品です。ぜひですね、読んでほしいなと思います。特にあのさっき10位の中に入ってた本陣殺人事件と獄門島は少女作と2作目ということで、あ、違う、金田一初登場作品と2作目ということで、ここの2つだけでも読む価値あると思います。本陣殺人事件もですね、あのちょっと無茶があるかなっていうぐらいの密室トリックが出てくるんですけど、あれもなんか大一番なんつうんですかね、すごい作品でございました。そっちもですね、おすすめです。読んでみてください。そんな感じでしょうかね。いろんなですね、その、聞いたことはあるけどっていう作品をですね、読んできたんですけど、やっぱその評価される、知られているっていうだけの、ものなんだなっていうのがですね、それぞれよくわかりました。やっぱ読んでみての気づきってあるっつうか、読んでみないとわかんないなと。名前だけ例えばね、そして誰もいなくなったって使ってるだけじゃなくて、まあ、こうやってせっかくだからね、振り返って読んでみるっていうのもいい体験になりました。皆さんもですね、名前とか聞いてみて、そういえばと思ったら、ぜひですね、買ってみてください。あ、読んでみてください。中古でもいいですしね、あまりにこう、古くからの名作が多いので、中古屋でも安く売ってたりすると思うのでね、買ってみてください。そんな感じでですね、まだ他にも話したいことあるんですけども、ブクログっていうですね、本まとめサイト、読書サイトっていうんですかね、ブクログっていうのがありまして、そこに登録しております。そっちも KULAX さんでやってるので、ぜひですね、気になった方いましたら、見てみてください。いろんな読んだ本とかですね、それのレビューをですね、毎冊書くようにしているので、はい、見てみてください。お願いします。そんな感じで今回は、2013年の本ということで、 Y の悲劇エラリークイーン、ドグラマグラ夢の旧作、そして獄門と横溝まさしということで、この3冊を挙げさせてもらいました。今回はこの辺で、というわけでエンディングでございます。いやー、どれもですね、つい話すと長くなっちゃうのでね、切り上げましたが、それでもちょっと長めになりました。2013年の本でございました。まあね、今年のっていう振り返りで第3弾までやりましたけどね、まあいい区切りになったと思います。毎年ですね、なんかポツポツはやってましたけど、もともとですね、ゲーム、アニメ、本などなど何でもありの一人トークポッドキャストですと言っていましたけどね、このゲーム、アニメ、本それぞれ、まとめる区切りをつけることができてですね、よかったなと胸を撫で下ろしているところでございます。そんな感じでですね、いや撮りました。まあ結構振り返るのいいですね。年末差し迫ってはいますし、実はこの後ですね、もうちょいで移動しなきゃ、帰省しなきゃいけないので、ちょっと慌ててはいたんですけどね、まあ無事撮ることができてよかったです。皆さんもですね、これを聞くのは年中ね、2013年 年中か、2014年かわかりませんけども、こんな感じで2013年紹介してきました。どうしようかな。どうすればいいんだ？まあ、終わりの挨拶は、あれか、連絡先を言ってからですね。そんな感じで、まあ、いろんな本やってきましたけど、リスナーさんどうでしょうね？本読んでる方、それ読んだことあるよっていう方いらっしゃいますかね？もしいたらですね、ぜひ感想とか聞いてみたいところでございます。ぜひですね、お便りをお待ちしております。私、ツイッターをやっております。@kulax3@kulax3、クーラ×3で、ツイッターをやっております。ちなみにブクログも同じ ID でやっております。ぜひですね、リプライとかダイレクトメッセージでお便りお待ちしております。あとですね、メールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com、kulax3@gmail.com です。よろしくお願いします。そんな感じで、まあ、改めて、2013年中に聞いてくれているそこのあなた、良いお年を。そして2014年、年が明けてから聞いてくれている方、明けましておめでとうございます。まあ、そんな感じでですね、今年も良かった、取り終わることができました、さっさと公開して帰ろうと思います。それでは今回はこの辺で、また次回。